This is Baba Boshi Station.
This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club.
マンコ町に送るマンコのためのインターネットラジオババボシ。
嫌いな言葉は男女共同参画。好きな言葉は女
女女。ババボシウェロナニーストステーション。
北原みのりです。
ババボシ by Love Peace Club。
ババボシ。
マンコ町がマンコのために送る番組ババボシ、北原みのりです。私はさっき婦人科に行ってきました。時々、定期検診で行くんですけれども、待合室でね、今日雑誌を読んで順番待ってたんですよ。 5,6 人ね、そこにはいたんですが、突然ある一人の女の人がバババッとせわしない感じで入ってきました。その人は黒いスーツを着て、髪の毛をキッと後ろにまとめて、とてもね綺麗な感じの、年の頃30代前半ぐらいの人でした。で、彼女は診察を受けるために受付のところにいて、すごいせわしない感じでね、看護師さんにこんなことを言ってました。何時までに受けられますか？私1時に大事なミーティングがあるから、それまでに受けられますか？どうですか？今のこの感じですと、1時間ぐらい待つかしら。看護師さん答えるんですね。それだと困るわ。で、彼女はね、話を聞いてると、午後はフルで用事があると。明日も明後日もし明後日も私はとても忙しい身であると。どうしてもこの時間の空き時間にしか診察を受けられないんだってことをね、話し出すわけですよ。で、診察室というか、待合室にいる私たち、他人ですけどね、みんななんとなく不安な気持ちになってきました。というのは、彼女スーツ着て忙しいってことをアピールしてるでしょ。で、対する私たちは、婦人科っていうのまでなんとなく暇そうな感じの、全然誰もスーツ着てない人、私も含めて、ぼやーんとした感じでね、雑誌読んでて、なんか私変わりましょうかっていうことをなんとなく言わなければいけないんじゃないかという雰囲気に、なんとなくその場が支配されてったんですよ。でも、なんとなく、誰もねそんなことは言わずに、彼女も しぶしぶと、分かりました、45分じゃあ待ってみますみたいな感じでドスンと席に座ったんですけれども、ちょっと考えちゃいましたね。私ももしかしたらね、すごく忙しい時に、私は忙しいのよっていう風にアピールしてしまうかもしれないし、でもね、その場がね、婦人科っていうところがなんとなく微妙な政治的なニュアンスを与えたんですよね。スーツを着てる女と着てない女、昼間家から病院に行く女と仕事場から抜け出してくる女、なんかね、私はその彼女の気持ちがなんとなくわかる。忙しいんでしょう、本当大変なんでしょう。でもなんとなくどこかバカにされたような気分になる。私いつの間にか主婦側になってるのもね、なんか変な話ですけれども、ということで、私は主婦なのか、それとも働く女の方なのか、そんな風にまだ二分されてるんだこの婦人科の現場は、という風に感じた午後でした。マンコ持ちがマンコのために送る番組ババボシ、今日も最後まで聞いてください。
See the world through women's eyes。
さて、この1週間もいろんなニュースがありました。まずは逆ギレする男たちのニュースです。 JR の車内で56歳の会社員を殴り怪我をさせた50歳の警官が逮捕されました。警察官は禁煙スペースでタバコを吸っているところを注意され逆ギレしたそうです。石川県では5年生の教え子に体育館でボールを投げられたことに腹を立てた40歳代の教師が、この生徒に飛び蹴りをし重傷を負わせていたことが発覚しました。茨城県では28歳の中学校教諭が逆ギレしました。この教諭、塾で講師をしていた頃の生徒で、交際相手だった大学生の女性に別れ話を持ち出され、電話やメールで不幸になるぞ、どうなったって知らないぞと脅し逮捕されました。広島県では保育園の園長も務めるお寺の住職が15歳の少女にわいせつな行為をしたとして逮捕されました。この住職は容疑を認め、自分の欲望に負けてしまった、反省している、保育園経営でストレスが溜まっていたと話しているそうです。女子生徒にセクハラをして厳重注意処分を受け退職した男性教諭を再び採用して給与を払ったことは違法だとして、住民が県を訴えていた裁判の判決がおりました。 給与や退職金の返還を求めていたこの裁判、住民の訴えは叶いませんでした。防衛庁の調べによると、イラク・クウェートに派遣された経験を持つ自衛官の6600人のうち5人が自殺していたことが明らかになりました。防衛庁は自殺の原因を特定するのは困難だとして因果関係を否定しています。大阪の私立病院で男性職員2人が40代の女性スタッフを漬物樽に無理やり押し込め、計量器に乗せ体重を測るという事件が発覚しました。2人は女性を無理やり羽交い締めにし、お尻をプラスチックの漬物樽に押し込んだそうです。この男たちは停職5ヶ月の処分、隣の部屋にて止めなかった係長6人らも減給や戒告を受けたそうです。2人はセクハラの意識はなく、ふざけるつもりだったと話しているそうです。さて、今週私が注目するのは痴漢無罪判決。3月10日に東京地裁で、中央線で女子高生に痴漢をしたと疑いをかけられていた男の人に対して、無罪という判決がありました。この男はね、一貫して自分の後ろにいた外国人風の男が犯人の可能性があると、ずっと無罪を主張していたそうなんですね。で、外国人風ってないよと思いましたけども、このニュースがね結構大きく新聞でも取り上げられていました。ちょっと驚きましたね。やっぱりこの世は男の世界という感じがするぐらいに男たちにとっての問題なんですよね。痴漢として間違えられる、女の一方的な被害者としての証言で自分の人生が左右される。この物語もね、大体痴漢のその冤罪の物語ってね、本当に似たような感じ。妻がとてもね辛い思いをして病んでしまったりとか、痴漢のね発覚した頃には子供が生まれたばかりでとても幸せの延長絶頂だった、それなのに一人の女の間違った証言によって俺の人生はボロボロだ、しかし無罪判決が減ってきてようやく僕たちの一家にも春が訪れるみたいな、これ本当にねニュースでこんなような記事のものがあったんですけれども、多分もう痴漢冤罪というような映画ができそうな感動物語になってますね。本当ね、一人の女によって、気が狂った女によって幸せな家庭が崩され、それを妻が支え、夫は苦しみながらもまた新たに立ち直っていくのだみたいな、なんかどっかね男が傷つく物語ってみんなうっすらと似てるような気がするのは私の気のせいでしょうか。それにしてもね、今週の最後の漬物だるに女の人のお尻を突っ込んだ事件、私ねこれどっかで聞いたことがあるなと思ったんですよ。で思い出したら私の高校の時の友達の話、ほとんど同じことされてますよ。その人が勤めてるのはデパートだったけれども、後ろからね羽交い締めにされ、その人は漬物樽には突っ込まれなかったけども、後ろから男を一人に羽交い締めされて、前から男に胸を揉まれたと。それはね15年前のことでした。で私はその話をね友達から泣きながら聞いて、そんなのおかしいから、それはおかしいから、でも警察に訴えるって頭が私にもなかった、それセクハラだからちゃんと上司に訴えなと、でも上司がやってるんだと、上司の目の前でそれをやってるんだ。でデパートは男の社会で女の総合職なんてほとんどいない、自分はずっと現場の売り子でいるだろうと、そんな世界で自分がね訴えたところで逆に自分の立場が悪くなる、だったら黙っていよう、でもこんな会社辞めたい、でも入ったばかり、そんなとこでねすごく苦しんでる友達を見ていて、そうで辞めればっていうのは簡単でしたけど、でも本当に辞めてほしかったけどね。で彼女はその職場に続けました。今でもね続けてるので、何年か後に会ってね、あの時あの風に苦しがってたねっていうふうに言ったら、とても怖かったんですけども、彼女に言われたのは、でもあれは私も若かったっていうふうにね言ったんですよ。その時私はね泣きましたね。やっぱ感覚は鈍るなと、悲しいとかこれおかしいよっていう状況がやっぱあまりにも周りが変だと鈍ってきてしまうんですね。ということで今回の事件、こういうふうに発覚されて少なくとも懲戒免職になったりとか戒告処分を受けているということで、時代は良くなったと言えるんでしょうか、それとも変わらないんでしょうか。ということで、ババアが読むとこうなるニュースでした。
me digas. No me digas. No me digas. No me digas tener
razón.
Bandoleón.
ここでメールを1枚紹介します。北原さん聞いてください。私は36歳のマンコ持ちです。先日彼氏ができました。相手は23歳、一回り以上違う男です。スタイルも顔もモデル並みのこの男に迫りまくって3年、ようやく手にしたチンコです。しかしこのチンコ、私の意に反してコンドームをつけません。私は以前セックスしていた男に STD を移されたことがあって、それからコンドーム派になりました。病院に行って検査して私に見せろと言いたいところですが、なんせようやく手に入ったチンコなのでまだそこまで言えません。よく付き合う相手とは STD や HIV の話をしようということを言う人がいますが、皆さんは本当に聞いているんでしょうか。北海道ホクホクさんからのメールでした。ありがとうございました。すごいじゃないですか、23歳、一回り以上違うチンコ。まあさぞかしね、まだピンクだろうし綺麗なことでしょう。23歳のチンコは綺麗だよ本当に。もうね、男も27過ぎるとね、チンコは臭くなるんだよ。精子の匂いも変わってくるんだよ。いいじゃないですか、もうね、喋り尽くして STD ぐらいなんだっていいじゃないですかと言いたいところですけども、これはまずいでしょねえ。だって妊娠するかもしれないとか嫌なわけですよね。コンドームつけてもらわなきゃ。これ大事なことですからね、どうにか殴ってでもやってくださいって感じですけども、皆さんはでもね、コンドームつけないっていうね、チンコ持ちに対してどうしてます？じゃあいいやって言ってその関係切れますか？それとも外に出すならいいよとかいう、そういうヘナチョコですか？どうします？私はね、最近チンコとしてないし、そんなコンドームつけない男とみたいなとこであまりにも怖すぎてできないですけどね。さあ、23歳の綺麗なチンコを取るか、自分の体のリスクを取るか、ホクホクさんどうしましょう。私としてはね、まだチンコ持ちとセックスしてた頃はコンドームをつけるのも楽しみの一つみたいな、自分でものすごいポジティブシンキングねしてましたけどね。でこれはオーストラリアでそのラブバスっていう観光バスがあって、いろいろセックス産業をめぐる名所巡りみたいなね、もう今やってないんですけど、キャンベラっていう都市でやってたんですよ。その中でね、バスの中で、ツアーのバスの中でコンドーム早付け競争みたいなのがあって、口の中にゴムを入れてそれをディルドにかぶせるっていう。でそれをね、チンコ持ちにやったところ、コンドームねつけたことにね気づかなかったチンコいましたよ。私ねその時思ったの、ゴム1枚かぶせるとどんなに感覚が鈍ることかとか言ってた男ね結構いるけども、あれは嘘だね、あれ気持ちの問題。コンドーム1枚気持ちの問題よ。だからつけよう。その23歳、 ホクホクさん、ライピスクラブでは安いコンドーム大量に売っておりますよ。ぜひ使ってください。皆さんもこんなメール、どんなメールでもいいので、何かあったらメールください。メールは love@lifepeacelove.com かメールを送るをクリックしてください。北海道のホクホクさん、ありがとうございました。
一人エッチ、一人エッチ、
オナニーコラム、フラワー夫人。おや、蜂がどこからかやってきたようだ。おや、今度はハエかな。あー、春だ。いろんな虫が私のそばに寄ってくる。どうぞ私の花粉を持ってって、いろんなお花につけていって、未来の花畑に、美しい地球のために、私の花粉をどうぞ連れて行って。そんなバイブができました。フラワーバイブ、春の暖かな日のオナニーにぴったりのフラワーバイブ。紫色の花びら、黄色の花びら、白い花びら、3色から選べます。あなたの春の新生活を応援するフラワーバイブ、持っていると間違いなく蜂がやってきます。本当の花と間違えるような愛らしさですもの。フラワーバイブ3,800円、買ってね。
2番役は신도림、신도림역입니다。내리실문은
マンコ持ちがマンコのために送る番組ババボシ、最後まで聞いてくださってありがとうございました。最近ね、久々に友達に会うと、結婚おめでとうって言われることが多くなりました。まあ、コラムに結婚しましたというふうに書いてるんですけど、みんなタイトルしか読んでくれてないんでしょうかね。ちゃんと読むとわかるでしょ、冗談だってことがと思うんですが、最近ね、でもね、時々思うんですよ。今一緒に暮らしてるね、私の相方を何と呼ぶかと。パートナーなのか、家族なのか、妻なのか、夫なのか、大事な友達なのか、恋人なのか、まあ、よくわからないですけど、その関係性をやっぱ人に説明するときとか、やっぱ文章に書くときとか、なんて書くのが一番いいのかなっていうのがよくわからなくなるんですけども、皆さんは自分の、一緒に暮らしている人や家族の人を何と呼んでますか、人に対して。私の母はね、自分の夫のことを主人ってやっぱ言いにくかったみたいで、昔からね、みきおって言うんですけど、うちの父親みきおさんっていう風に言ってて、他人からは仲のいい夫婦ねっていう風に言われてたんですけど、名前呼ぶことが仲のいい夫婦なのかっていうのも、複雑な気持ちで、ね、仲悪かったですからね、聞いてましたけどね。そう、未だにでもテレビで主人って言ってる若い女優さんとか見るとちょっと違和感を感じたりしますが、さあ皆さんは大事な人のことを何と呼んでますか。もしよかったら聞かせてください。マンコ持ちがマンコのために送る番組ババボシ、北原みのりでした。
Sean.